先日電車に乗りまして、電車に乗ってぐるっと回って帰ってきました。どこを回ったか、琵琶湖です。琵琶湖を一周して帰ってきました。面白いですね。普通に、京都からですよ、湖西線っていう琵琶湖の西側をこう西のへりを走る線をこう北上いたしまして、で、ドンツキまで行きますと、今度は北陸本線というのにこうつながっているわけですが、そこで今度逆方向に乗っていきますと、今度はその北陸本線、そして途中から東海道本線になるわけですけど、これをこう琵琶湖を北から南にこう東側をですよ、東のへりを下ることができます。で、戻ってまいりまして、一周と、だいたいどれですかね、2時間ちょいぐらいの鉄道の旅でございました。ただ座ってるだけっていう、ね、で、特に湖西線、その琵琶湖の西側を走ってる湖西線っていうのはほぼほぼ高架なんですよ。高いとこ走ってるんですよ。コンクリートでできたまっすぐな線路ができてまして、でだから本当に琵琶湖がこう高いとこからこう一望できるんですよ。だからもう一番金のかからない安心安全な、しかも人乗ってませんからね、ガラガラで、で窓開けてますからね、上のところとか風バンバン入れてるんで、本当に密にならない、楽しい旅が行えます。で特に別によく考えたら途中で缶コーヒーじゃなくて缶ビールかワンカップ酒でも買って、ちくわでも買ってやったらもっと楽しかったんですよ。そういうところに思いが至らず、普通にペットボトルのお茶をちびりちびり飲みながらだったんですけど、まあなんですかね、本当に簡単にできるレジャー、ぜひね皆様、この緊急事態宣言の中、出るなと言われておりますが、あれは別にお願いであって聞き届ける必要はないので、私は一切聞き届けておりませんので、行動をして、いろんな活動をしているということでございます。燃やしたければ燃やせというね、すぐ消してやるということで、喧嘩腰でお送りしていきましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマヨです。
そして FMC 九州、今週も水前寺公園サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平上優子です。
お願いいたします。
お願いします。
木田さんもなんかこう旅かなんかしてますか？旅は、
旅はしてないんですけど、
熊本電鉄熊電に乗ってね、三好から、
なぜ熊電なんですか？
いや、ミニ旅行、小さな旅っていうね、NHK 大阪が作ってるミニ番組がありますけど、いいですよね、小さな旅って。手でやるのはどうですか？熊電に乗って。
いいです。熊本回っても楽しくない、
まあ、熊電では熊本回れませんけどもね。
あ、そうなん
ですか。すごい短い距離しか走ってませんから、ということでございまして、今日はまゆちゃんはまた今日も自転車でスタジオにお越し。
お、すごい。
そうです。
とってもスポーティーな、
健康的
もう健康的。そうです。もうね、
もう自転車に乗ってる人、これなんて言うんですか、こういう人ってのことは。昔はチャリダーとか行ったりしたんですけど、なん
てロードバイカー。
ロードバイカ
ー、すごい。なんか仮面ライダー、
ローディーとか。
ローディーすごいですね。日立のステレオみたいですね。分かんないでしょうけど、そうですか。ありがとうございます。それ
で、
まあ、
どれぐらいかかるんですか、時間。
50分ぐらいです。
あ、50分もかかってきてるんですね。すごい。
いや、でも気持ちいいですよ、風に吹かれながら、
すごい
景色を見ながら。
少しはね、キラリ様のね、参考にして自転車で走っていただきたい。
いや、チャリだったらやっぱ30分ぐらいだな、せいぜい。
ああ、途中でカラータイマーが点滅するんですね。
すごいすごい。
ということで、お便りに行きたいと思います。こちらは神奈川県は相模原市からいただきました。38歳主婦、ラジオネームのりてつママ。あ、いいですね、の
り
てつ。
ありがとうございます。
ぜひ琵琶湖一周をどうぞ。近頃、アウトドア系の女性も増えてきて、まあ、ある意味まいちゃんもアウトドア、
ね、そうですね。
ソロキャンプの人気が高まっています。うん、どうですか、ソロキャンプだから、女一人でキャンプするという ね、 そうですね、確か増えてるようですけれど、どうですか、やってみたいですか、一人でソロキャン。
一人は寂しいかな。
寂しい。あ、寝てる最中に途中こうなんか気が付いたら気配が外にするから、覗いてみたらこう、あの月のワグマが見ていたとか、そういうそういう楽しさもあるかもしれませんよ。
いやだ、絶対嫌です。
まあ、このソロキャンプの人気が高まっている、そんな中、はい、ヤフー知恵袋に掲載された25歳女です、キャンプでのモヤモヤという投稿が注目されています。アウトドアにもお強い榎田師匠の解説を求めますよといただきます。このヤフー知恵袋、3月29日に投稿されたようなんですけれど、25歳女です、キャンプでのモヤモヤ、先日初めてソロキャンプに挑戦してみました。車からテントを取り出すところまで、準備したところ、準備していたと、やたら話しかけてくるおじさんがいました。テントを立てるのを手伝うよとか、火起こし手伝うよとか、あれこれずっと言ってくるのですが、そもそもそんなこともできないようなやつが一人でキャンプなんか来ないでしょって思いながら適当にあしらっていました。で、他にも、少し一人で水汲みに行っては、そのなんだ、他の男がテントまで持っていこうかとか、一人でキャンプ楽しみかって、あ、そうか、声かけてくるわけね、水持ってってやろうかみたいなことを、男がね、一人でキャンプ楽しみたかったのに本当にうんざりです。そして一番の大問題は夜でした。私が寝袋を準備しながら着替えたりしようとしていた時、その昼間声が出てきたおじさんがいきなりテントを開けてきた。いきなりお邪魔してごめんね、うわ夜はさ危ないから気をつけてね、とか、
お前がじゃ
ん、いやいや危ないのはお前やと言いたいのをぐっとこらえて、なんとか就寝して、次の日も昼までゆっくりしたかったのですが、おじさんが来るので足早に帰りました。本当に意味が分かりません。キャンプ場で、女性に声をかける男は一体何を考えてるんですか。キャンプに来てる意味分かってないほど知能が低いのでしょうか。火起こし手伝うよ任せてって、それが楽しくてキャンプに来てるんですよというご意見。もうすごくごもっとも、
ごもっともですよ。
で、このおっさんのあの舐めた、あの姉ちゃん一人でやってきてから、だから、まあ、もちろんスケベ心か単なる親切心かはこの文章からは分かりませんが、おそらく多分にスケベ心があったんだとは思いますけれど、そこで声をかけて、ね、仲良くなりたいなんて大体ふざけた話でございましたですね。まあもう土台大バカ野郎なんですけれど、
そうです、ね、
もうどうですか、まゆちゃんがもしソロキャンプをやって、ザバッと開けたら、こう上田くんかなんかが覗いて
る怖い夜はやめてほしいですね。
ペルッと上だってとかっていうのがこう出てきて
ダメです、男の人は無理です、
手伝いましょうかとかって怖いですよ。
いや、それはなんかね、こう飛ばされそうになって手伝ってくれるとか、
あ、そう、なんかね、
緊急事態の時はもちろん助けてほしいですけど、
突然の嵐かなんかに見舞われて、
はい、
そこで大丈夫かとかって言って、
そしたら
もう急にこうねかっこいいという、
そうですね、
そこら辺あのね、一人キャンプの、男の人の一人キャンプをいつも襲っている嫌う言うことなんですけど、
なんでですか、
ざまったりて一人ね、おっさんとか言いながら飲まんねえとかって言いながら焼酎ドンって置くっていう男っぽい、そんな、
しませんよ。
あ、そうですか、どうですか、一、はい、人キャンプとかってやってみたいと思いますか、思いませんね
いや、思いませんね。まあ、ほら、まずそのグッズを 揃えていかないといいとね、
うん、でもさ、でもさ、あなたがお乗りになってる自家用車はわりかしアウトドアチックな車で、はい、上でなんかそういうのに似合ってる車だというふうに私は思っとるんですが、はい、やってみたらいいじゃないですか。テントなんてそんなね、
いや、その車はいいんですよ。車で寝泊まりするのは別に構わんって、
うん、
いや
それもありですよ。あのキャンプというかキャンプではないけど、その車中泊
でもそれだけじゃないじゃないですか、
うん、何が
ご飯食べるものとかそういうほら、うん、ねえ、あれじゃないですか。
ふもとのコンビニで買ってきてチンしときゃいいじゃないですか。
いやいや、それじゃちょっとキャンプじゃないでしょ
う。いやいや、こう
ただのピクニックでしょ
う。いや、こう遠くの山並みを眺めながら海苔弁を食べるという、うん、何も悪いことじゃないですよ。別に、ね、
まだそこまで私のめり込んでもないし、うん、まあなんか、うん、みんなでワイワイガヤガヤで行くキャンプ、うん、うん、昨日心知れた人たちと行くキャンプぐらいだったらいいですけど、うん、まだソロキャンプまではそんなですね。
あ、
普通に一人で飲みに行くのとまた違うけんですね。
あ、まあソロキャンプっていうのは俺も別になんかやりたいとも思わないですけどね。なんかね、どうしてもね、こう近くに動物の気配とかを感じるんですよ、私。結構こう五感が鋭い人なので、そうするとなんかこうなんか落ち着かないわけですよ。で別にほらその怖いとかなんとかじゃなくて、見たいっていうになっていくんですよ。何がいるんだろう、見たいっていう、好奇心が先に立っちゃうんで、そうするともう目が冴えちゃって寝らんないわけですよ。
なるほど。
だから私寝るときは落ち着いて寝たいんで、もうしっかりとしたコンクリの建物からかで寝たいわけですよ、私は。
山ではじゃあ寝泊まりできないですね。
山だからバンガローとかいいですよ。
ああ、それはいいんですね。
とかあとほらそのテントのキャンプであっても、その複数の人間であればですよ、そのまあこんだけ人間がいればどうにでもなるだろうみたいな部分で、まあ、しかも酒もかっくらってですよ、五感をその萎えさせた状態で寝るというそういうことですよね。一人だとやっぱ危険なことってもやっぱあるので。
そうです、やっぱね、
なのでその時にやっぱ五感を冴えさせておかなきゃいかんというのはあるので、深酒とかは多分しないと思うんですよね。
危ないですからね。
だからまあどうなんですかね、そのこのね、この25歳の女性の方がどこでキャンプをなさったのか知らないですけど、はい、そもそもキャンプ場が嫌いなの俺。キャンプ場、ほらシーズンオフで誰もいないキャンプ場はいいんですよ。
うん、
もう夏休みとかでもうじゃうじゃいるんじゃん、子供もいるわ。
そう
ですね、もううるさくてね。でほら花火しちゃいけないっていうので花火したりとか、焚き火も注意してそのここでしかやっちゃいけませんよっていうのにどこそこでやったりとか、もうなんかイライラするんで行きたくないですね。で最近っていうかもう、もう何十年かもう山も登らなくなったのは、うん、山に行くと今度また山も多いんだもん、人が
多いですね。
だいたいほらこう山小屋とかがありそうな山ですよ。で人気の山とか行くと、もうシーズンだと思うんです、ごった返したでしょ。
ですね。
もうみんな遭難してしまえとか言いたくなっちゃいますよね。なんかね、もう
怖い。
もう全部今すぐ嵐を襲えみたいな思う時ありますけど。
やっぱ定年過ぎたこうね方たちの集団とかも結構多いですよ。
それでさ、そのベテランぶってるやつがいるじゃん。
います。
50、60ぐらいが多いな。60から70ぐらいのやつで、はい、なんかねそこそこね金かけたね装備でやってきててね。俺でね、見りゃ分かるんですよ、その道具がね、その使い込んでるかどうかっていうのが。まあもちろん使い込んだ人が新品買った時は別ですけど別ですけどね。で上で大体ね、あこいつ新参者だなって分かるのに、なんかね山を語り出すやつとかいるんですよ。もうふざけんじゃねえとかも。で俺なんかそのあまりそういう道具に金かけない方なので、もうボロになったらすぐ変えた方がいいと思うぐらいなんだ。あまり俺山の道具って長持ちさせるの怖いので嫌なんです。コヘルとかそういうのは別よ。そういう調理器具とかいいんだけど、はい、その山に登山に関する直接関係するものは新しいもんで、そのしっかりしたもんであれば新しいもんでもいいだろうと。あまり使い込む必要ない、まあ靴なんかはね、足に慣れなきゃいけないってのはあるけど、まあまあ、そういうふうに思いますが、どうなんですかね。私はいいや。だったらもうあれがいいですよ、キャンピングカーみたいなやつで、
そうですね、
あれが一番いいね。 昔ね、だからあの地震の後にあの大真面目にキャンピングカーを補助金使って FMC で買おうかって話があって、いざとなったらそこから番組放送できるみたいな、まあ、今もね企画がないわけじゃないので、クラウドファンディングでやってみましょうか
そうですね、
FMC で中継放送者を持たせてくださいっていう、それもいいかもしれません。今度なんかあれでしょ、ツイッターで投げ銭ができるようになるんでしょ。
へー、
確かもう実験が始まってるんですよ。
いいな、
徐々に FMC、 あ、そうそうそう、 FMC の募金に本当にもう、チャリンチャリンって入ってるんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にあのこの残高を見るのが本当にあのムフフって思っています。本当にこう、ね、あ、貯金ってこういう楽しさがあるのかっていうそういうのをこの年になって初めて感じております。これを使わせていただいて番組をより良いものにしていこうと思ってますので、この場を借りて私から一言お礼を申し上げ、ありがとうございます。キラリさんからも一言どうぞ。
ありがとうございます、
はい、ということで続いては福島県福島市32歳自称 OL、 ラジオネームえのきだ師匠の娯楽員。
ありがとうございます。
たたた大変です。芸能界の大御所の一人中尾美恵さんがお水一杯で炎上中です。たかが水一杯されど水一杯水に流されない解説と論評は QIC かなと思って、なんでうまいこと
なんかすごいですね、うまいこと
投稿させていただきました。よろしくお願いいたしますということでいただきました。これ私知らなかったんですけども、今関西では放送しなくなっちゃいました、東京 MX テレビの、夕方の生番組5時に夢中、5時夢、この間までは、KBS 京都とサンテレビで放送してたんですけど、もうどっちもやらなくなりまして、今はもう見れないんですけど、関西ではネットでは見えるのかな。で、その番組の中でコメンテーターとして出演している中尾美恵さん、現在御年74歳だそうですけども、都内のホテルで遭遇した不愉快な出来事を語ったんだそうです。昨日あるホテルで食事をしたんですよと話し出した中尾さん、いい加減高かったんだけどマネージャーがちょっと遅れてきて、時間がないから何か食べるって聞いたら時間がないからいいですっていうふうにマネージャーが言ったと、じゃあこの人にお水だけでもいいですかっていうふうに、まあ、そのレストランのスタッフに言ったら、いや何か一品一品取っていただかないとお水は出せませんと言って、まあ、言われたということで、一流ホテルなのにということで怒りをあらわにしたと、で結果番組の中で、そのホテルの名前まで言ってしまったというペニンシュラでしたっけね。で、まあそのこの発言が元でそのまあ水を出さなかったホテルに対する意見と同時に、ね、その別に、まあ、金のない人じゃないじゃないですか、なんか一品ぐらいなんか取ってやればいいじゃないのっていう ね、っていう意見と、水だってタダじゃないんだよっていう意見と、まあ、いろいろこうなんか飛び交ってるようで、まあ炎上というか、まあまあその物議を醸しているということのようですけど、まあ、これについて、ね、カフェバーで、いろんな飲食物を出しておられた木原由子さんのまずコメントをいただきましょう。
いや別に なんかそんな、ね、
いやだからあなたがレストランで食事してましたね、でそこに、はい、そこに遅れて上田君がやってきましたね、
はい、
で上田君が「いや僕はいいっす、何も食いませんから」って、上田君はいつも霞しか食べてませんから、それで、じゃあこの人に霞を出してくださいって、霞は出せませんっていう、そういうお水を出してくださいって、お水は出せませんって言われた時に、木田由子さんどう言いますか。
え、お水は出せませんって言われたで、私が店側の立場じゃなくて、
まあ、どっちでもいいですよ、
だけど別に一人で来たわけじゃないんでしょ、誰かと待ち合わせで来たわけでしょ、
だから先客がもうすでにそこで食事をしている、で後からやって、後からやってきた人は食事を、食事をしたくない、時間がない、なので、お水だけ出してもらっていいかなって言ったら、お店の側が拒否をしたと、
いやだから私は別に水出しますよ、出しますし、そんなことしないし、
これね見方がいろいろあるんですよ、 うん、あのね、あの水の原価なんてま知れてるわけですよね、うん、だからただ、はい、まあまあもう言ってみれば水なんてどこの水だって最初にまあほぼ無料で出てくるわけだけど、うん、それが本当に無料なのかっていうその解釈なんですよ、うんうん、
その後に、うん、その場所にもよりますよね、
その後にその飲み物か食べ物を頼むという前提において水を出してるわけで、うん、その、うん、決してサービスで誰にでも水を出してるわけではないんだという前提がまずあるわけです、うんうんうん、だから、うん、どこにも水の値段って書いてないじゃないですか、うん、まあ、前あの水の値段書いて炎上したシェフがいましたけど、で私今までの人生の中で水の値段が書いてあったもう食堂に一回出会ったことがありまして、あの熊本の本明寺ってところの麓にあるあった大衆食堂に入った時に飲料水かっこ無料って書いてあったんですよわざわざ書くかこれって思ったんですけど、私ちょっとそれが印象に残ってるんですけど、まあだからそこに無料と書いてる以上はそれでいいのかと、でそのまあサービスの一環としてだとすれば、何らかのやっぱりお金対価がそこに発生しているからこそ水が出てきているのだと。で例えばほらあのフードコートみたいなところ、ショッピングモールとかのフードコートみたいなところで、そのまあセルフサービスで勝手に水飲めるとこあるじゃないですか、はい、あれはいいですわね、そうご自由にお飲みくださいって書いてるわけだから。でホテルのレストランとなると、その特に高級であればあるほど、そのサービスに対する対価というのは必要になってくるじゃないですか、そうするとやっぱ水一杯に対しても何らかのこだわりというか、そのいやなんか一品お頼みいただかないとお水は出せませんという言い方をするのは、僕は理解はできるんですよ、理解はできるんですけど、ただそのスタッフが杓子定規なやつだなっていうふうには思うんですね。例えば中尾美恵さんも何も頼んでなかったんだったら別なんですけど、中尾美恵さんも料理かなんか頼んでるわけですよ、でだとすれば水一杯のコストが増えたからといって、そのコップを後で洗わなきゃいけないっていう手間とかが当然かかるわけですけど、それはもうビビたるもんでしょ、
で、それですよ、それ
となれば、俺がその店のそのレストランの支配人もしくはスタッフであれば、何も言わずにかしこまりましたっつって、お水を出してやった方が後々その僕は絶対いいと思うんだよでそれができなかったのは、そのウェイターかはなんか分かんないですよ、そのあのスタッフの方のが杓子定規で頭が固い人なのか、そもそもそういうマニュアルがあるのか、それは分かりませんけど、まあちょっとなんか
カチンときますよね、
あんまりいいサービスではないなっていう、
じゃないですよ、
でまああのもであと言い方がどうだったかちょっと分かりませんけどね、その
だけど、ま、私もだけ誰も頼んでないんだったらあれですけど、別にもう先に来たお客さんがもう頼んでるわけですよね、でそこでまた一人来てずっと長居するならちょっといやなんかおかしいかもしれんけど、
いや別に俺は長居しても別に時間のものは感じないと思うんだよね、これはその時間制の店じゃないわけだから、でその、まあ、私も
でもあの食べ終わったやつをですよ、ずっと長居するのもちょっと私はいかがなもんと思いますけどね、普通回転性を求める店じゃなければいいんだろうけども、
回転は求めてないだろうね、ここは、
そういうのも踏まえてる、なんかそういうの
考えますけどね、絶対高いもんだよ、水いっぱいで
それは私はいいと思いますよ、その状況下だったら、
私も水一杯で一杯の水で揉めたことがございますよ、あるデパート そのファミリー大食堂で、かつカレーを食べておりまして、で、大きなテーブルですよ、あの丸テーブル一度に12人ぐらいが座れるような大きな、なんかあの閣議みたいな閣議をやるようなテーブルがあってですね、そこにその、まあ、一人もんのお客がそこに座るんですよ、まあ、だからカウンターを丸くしたような感覚ですよね、でも結構無駄なスペース食ってるテーブルだなと思いながらそれ食ってたんですよ、でそしてしたらね、白衣を着たなんかいかにも支配人っぽい、そのベテランの50過ぎのおじさんがこのピッチャーを持って、あのステンレス製の、ちょっと外側に雫のついた冷たくなってますみたいな、こうあの注ぎ口に蓋があって蓋がペカカパカンとこうあの引っかかるやつね、はい、あれを持ってこう歩いてるわけですよ、で俺もそう水がないからお部屋欲しいから、お部屋欲しいなと思って目があったわけです、 そしたらその丸テーブルの向こう側ですよ、
うん、
わかりますよ、丸テーブルがもし琵琶湖だとすれば私が今小琴温泉ぐらいにいるわけですよわかります。そしたらその支配人はその時どこにいるかというと長浜市にいるわけですよ、長浜に、
はいはい、
普通だったら長浜から北回りか南回りで小琴温泉に来るはずなんですよね、うん、それがどうしたと思います、その長浜にいる支配人は。ピッチャーを手を伸ばしてふんって言ったんですよ、
ふん
でその水を取るということになると私はコップを手に取って、うん、手をうーんと伸ばして、うん、琵琶湖の真ん中のなんとか島ってあるじゃないですか、
はい、
ね、もしくはあの琵琶湖大橋みたいなのあるじゃないですか、
はい、
で2人で琵琶湖大橋を作らなきゃならなくなるわけですよものすごい無理して、ね、それちょっとおかしいでしょ、それ、
うん、おかしい、
うん、でしかもほらあのなんか忙しくてさ、周りにいっぱい席がこうあのお客さん座ってて、うんうん、どうしてもその位置からしか釣れないとかなんとかっていうその大変な事情であるならば別なんですよ、うん、いないんだもん、
うん、
でましてやふんって言ったからね , 笑いながら、うん、で私その時まだ21、2でしたか、カチンってきまして、
うん、
コップポンと下に置いてですよ、なんだそれはっつってなんだそれはって、まあまあ、あの言ったらはぁって向こうが言うんで、あの俺はそんなあのやり方で水はつがんぜっていうふうに言ったら、うん、はぁって言い始めたんで、それであのそのままあのデパートの方を呼びまして、
うん、すごい、
ガーガーガーと、まあ、あの25秒ぐらいガーガーガーと言いまして、帰っていきまして、帰りしなに名刺だけ渡しておきましたけどね、そしたらその後にすぐにあのお客様係の方が家までやってきまして、甘夏ローヤル詰め合わせを持って持ってこられました。これ熊本の人はどこのデパートかもうお分かりでしょう、1階にサテライトスタジオがあるではあのデパートです。それでもうそういうことが今からもう40年ぐらい前ですけどありましたね。あれはあれはもうだからそうですよ、たかが水いっぱい、されど水いっぱいです。本当に気をつけていただきたい。やっぱいいお店ってお冷やをちょっとおかわり欲しいなって思うタイミングでスッと来るじゃん、なんかこう別に呼ぶわけじゃないのに、はい、ちゃんとこうあのスタッフが全体をこう見てるようで見てないようで、なんかしない広くこう見ていて、ちょっとでもお客さんのそういうあのちょっとした変化をパッと見逃さずにスッとあのお部屋を持ってきて、お部屋がですかとかって言ってスーッと継ぐと、もうそんだけで気持ちよくなるじゃないですか。まあだから意外と私接客業に向いてるのかもしれないですね。
そうですね、
私を支配人にしませんか、高いですよ。一流のギャルソンというのは一流のギャラも一流だということをご存知ですかっていうのが昔王様のレストランというドラマでありましたけどね、ということでございまして、まあね、もう木田優子さんは本当一流のギャルソンをなさっておられたと。
おお、そうなんですね。
お客様から の、 あのリクエストに本当にあの的確に答えていますからね。カクテルのオーダーだとかもですね、
お冷やもですよ、
パイナップル系をお願いしますってやつをパイナップルペイって言ったっていう有名なエピソードがございますね。何ですかパイナップルペイ。
お冷やがレモン水のとこはちょっと嬉しいですよね。
お冷やがあれね、レモン水じゃないぜ、レモンの皮が入ってるんだね、レモンピール。
そうそうそうそう、レモン水っていうかちょっとほら風味がね、ちょっとなんかいいですよね。
すごい
軽気が、ね、軽気がない感じが、
軽気がない感じがあって、軽気はねえだろそもそも。そういう
だってなんかどっかさ、あのお冷やでなんか臭いとこあるじゃないですか、水が。
ありますね。
今でも、ね、今美味しくない水もあるじゃないですか。軽気臭いとこって東京の水も大阪の水もほとんど軽気臭くないよ。今昔は
あるじゃないですか、あの10軒に1回ぐらい、
10軒に1回、10軒に1回っていうかからですね、単位が変わるっていう。
なんかガッパきますよね、あれ。
ガッパってあの日活のガッパですよね、いいですね、親子のガッパ、親ガッパと子ガッパの愛情を描いた涙の特撮映画ガッパ、ぜひご覧いただきたいと思いますね。山本陽子も出てますね、
情報がごちゃごちゃしてきて、
ガッパーっていう、知らないですかね。
知らないです、何すかそれ。
ガッパだよ。 え、大巨獣ガッパだよ、知らないの？
ガッパは何か方言ですか、それともなんかそういう俗語ですか？
いやいや、その怪獣の名前です。
怪獣の名前、
はい、カッパから来てるんだと思いますけど。
熊本県の人のガッパ来ますよね、ムカつきますよねですか？
あれはがっくり来ます。
あ、がっくり来ます。
がっくり来ますよ、ガッパ来ますよねっていう、というね、
まあ、あの熊本ちょっと今思い出したんですけど、
はい、お待たせなくていいですけど、どうぞ。
あ、じゃあやめて
そこまで言ったなら言ってください、どうぞ。
あの、土下座食いって使えますよね？
使えませんね、はい、
気になるんですけど、何ですか？
全然使えません、日常会話で。
土下座買い、
土下座かっていうね。
土下座か、
土下座食いです。土下座食いとか土下
座
か、
土下食いってことですか？
あ、違います。
あ、違う。わかんない。
じゃあ、皆さんこの言葉に関する意味を考えて、いてください。B 枠の冒頭でキラリコさんが答え合わせをいたします。はい、一旦 CM に参りましょう。
お金が欲しい。でも
保証が得られないし、
ブラックリストに載ってるの。
そんなあなたにコンビニキャッシングのプロミスリングがお役に立ちます。
でも返済が大変そう。
大丈夫。例えば生命保険と引き換えに命の一括返済とか、山奥の飯場で地獄の強制労働、そうそう、女性には有料風俗店もご紹介しています。
うん、これなら安心だ。
さあ、今すぐ借りて借りて借りまくれ。コンビニキャッシングのプロミスリング、
もう自己破産は許さない。
うん、これなら安心だ。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、玉金。